ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は日本撮りの2本目でございます。皆さん車中でぐっすり寝ておられましたけども、今週は久々の新潟偉人探訪シリーズ、2014年注目の新潟ゆかりの偉人といえば、生誕200年を迎えました越後のミケランジェロ石川雲長さんでございます。雲長さんの代表作、魚沼市の西福寺開山堂の天井彫刻が有名ですけども、すでに行きましたんでね、
はい、
今回は土地を長岡三条エリアの間近で見ることができる彫刻をめぐってドライブいたします。最初に来ましたのが、ここ長岡市は土地をの、上村角左衛門高則神社。私の手元の資料によりますと、須守神社の中にある、それが大昔の高則さんっていう人を祀ってる神社だと。
お、
はい、なんかこの地区に養蚕を根付かせた人らしいんですよね。で、高則さんがこの広めたというその機織りの技術がですね、この神社の壁面に彫刻してあると、それが見どころだっていうんですけども、ですね、高則神社がみんなこう一面すっぽりと別な建物に覆われておりましてですね、中に入ることはできません。外から網を通して探すしかない。これか、
なんか持って
る、あ、これね、あれだ、蚕の盆。
おお、
じゃあ蚕盆
ぐるっと回ると、もしかしたら
そうなのかもね。糸作ってるところなんじゃない、うん、あ、ここだ、これ旗織りだ。
あ、ほ
んとだ、すごい緻密に掘ってあるわこれ。
すごい、すごい立体ですね。お家の中みたいな、
ほら奥の廊下
これまでよく見える、すごい奥になって見えます。
そうです
ね、雰囲気あっていいです。
神様がいるみたいな感じするよね、うん、
B 先輩、雨の中の神社って似合うね。
似合うね。
いや、見えなくなっちゃった。
もうどんどん行っちゃったよ。どうすりゃいいんだろう。
置いてかれた。
時間がないんで。
今日4軒もあるんで、じゃあ次行こうか。
はい。うん、
続きましては長岡市土地尾美術館のすぐ麓にございます、秋葉神社の中にある、秋葉三尺坊大権現。またしても神社院神社ですけど、うわぁ、ここ見やすい。
さっきの金網よりは見やすい。
全然見やすい、火を防ぐ火防の神と、うん、いうことから、波の上に物語が展開しているところが見どころ。
ほう、
作品に登場する牛若丸やカラステングは緻密で躍動的。どこだ、
あれ、もうあれいた、
カラステングだ。うわー、すごい立体感、天狗様だな。
これ天狗だ、天狗、天狗。ほんでほら、土台あれ波、
あ、それが波。牛若丸どれだったんだろう。
あー、いた、
いた、
いた、
どれ、
左、左側、真ん中から左側、うん、
いた、飛んでる、
飛んでる。
これか、すごいクオリティの高さ。こりゃミケランジェロだわ。おお、だんだん面白くなってきましたね、
うん、
また B 先輩が一人散策タイムを始めましたね。2本目だからといって手は抜きませんよ。次行きますか。
はい、はい、
次はじゃあ三条。
はい、
はい、はい、じゃあ三条に来ましたけども、こちらはですね、吉野屋地区イスルギ神社でございます。ここがですね、明治元年に焼けちゃって、
うん、あら、
で再建した時に雲長さんに頼んだんだって。だからもう雲長晩年の作品ですよ。
ああ、明治時代生きてたの雲長さん。
もう幕末から、だって幕末から明治の人だ。
ああ、そっか。
いや、しかしこの伊勢神社、階段が長い、石段が長い。
登るのに7、8分かかってない。
なかったかな。B 先輩が傘を杖代わりにして登ってまいりました。もうちょっと、もうちょっと、
もうちょっと、あ、なんかちょっと空が近くなってきました、なんか、
うん、そうだね。うわ、見えてきました。いやいやいや、うわ、いい神社だな。雲長晩年の大傑作と言われてるのが、この神社拝殿ですよ。
それもここは金網もなし。
うわ、ダイレクトに見れちゃう。拝殿の中の脇障子には神宮皇后と竹之内の宿根、加藤清正と高麗人などの物語が彫られているだそうです。
じゃあ入りますか。
上がってもよろしいので。
ここはいいんですよ。
あ、ここは大丈夫なんです。
はい。お、額に入ってる。
これ神宮皇后と竹之内の宿根だ。これ、
あー、これか。
あー、これまだ色が残ってる。着物の柄もこれ全部彫ってるんだね。これすごい。この距離で見れんだぜ。
数十センチ
数十センチ見れますね。
感動してます。
ねえ、イスルギ神社こ一番ベストなんじゃない。これ一番近く見れるんじゃないかな、うんうんうん。まあ通てももう一箇所行くんですよ。
はい、
本庄寺。
はい、
はい、あの節分の行事でおなじみの本庄寺に行きましょう。
はい、
こんな近くで見れるのかどうか分かりません。はい、じゃあまたあの階段降りましょう。
は
ぁ、あ、はぁ、あ、じゃない。いや、明るいうちに中入ったの初めてですね。本庄さん、今ご案内いただいて貴重な貴重な作品を見せていただけることになりましたよ。ここは残念ながら今和尚様のお話聞いたら、はい、ちょっと火事で作品がだいぶ焼けちゃったみたいなね。
あのお寺の、ね、中も全部彫刻してあった。
うんうんうんうん。
失礼いたします。
え、もしかしてこれ。
こちらの左側の方が鹿雲長の作品でございまして、
はいはい、
右の方が雲長のお弟子さんの
作品でございます。これ置物なのわけですか。
そうですね。
お、牛の置物ですね。
はい、こちらもともと雲長 のご自宅に置くために彫られたものでございまして、で明治10年に彫られてるんですけども、そのお寺が火事になってしまったのが明治26年で、その時に本堂の彫刻などもほとんど焼けてしまったので、この本庄寺に雲長の作品がほとんどなくなってしまったということで、その後に、まあ、息子さんで、
あ、ご遺族の方が、
義平様という方がこの本庄寺に納めてくださいまして、それからは本庄寺にあるんですけども、で、まあ、こう足が前足がこう折り曲がってるんですけども、うん、この裏側が、うん、
裏もちゃんと掘ってある。蹄の裏の感じとかすごいね。
誰も裏から見るなんて思ってないのに
ね
すごいね。
さっきもイスルギ神社も結構近くで見たけど、 ここまで近くで見れないもんね。
一番近い
15センチぐらいで見れちゃうもん。
もっと近
い。あとは本堂の横に雲長のお墓が。
あ、お墓、
はい、はい、
そうだね。お墓ちょっと今日
締めとしてい
きますかね。
はい、
はい、あ、雲長さんの墓立ってる。
こっちは新しく昭和54年に建てたやつですね。こっちが元になってるんですね。
あれですよ。これ墓こんなもんだったんね。
高さ50センチぐらい。
偉い人だったのに。もっとどでかいなんか石碑でも立っててもみんな納得するだろうにね。意外と普通の墓だったっていう。じゃあ、
はい、
手を合わせて、
はい、
帰りますか。
はい、
石川雲長様、今日はたくさんの作品を見せていただきありがとうございました。まあ、僕がやるものでもないですけども、しっかりと後世まで受け継いでいきたいと思います。雨も本降りになってきましたんで帰りますかね。じゃあね、
はい、
はい、じゃあスタジオのヤンさんにお返しします。
ヤンキマレポート。
さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、川口観光協会長、川口探検隊広志隊長特派員こと中林さんです。中林さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけども、はい、これからの時期の川口地域の旬な情報を教えてください。
はい、11月の3日月曜日祝日の文化の日ですけども、
うん、
アグリの里大収穫祭が開催されます。
はい、
場所は道の駅越後川口アグリの里で、時間が午前10時からとなっております。
うん、
新鮮な旬の野菜を竿で釣り上げる毎年恒例な野菜釣りは1回100円でどなたでも参加できます。
お、
また新鮮野菜をふんだんに使った具沢山のあぐり汁の振る舞いや、餅つき大会ではつきたての餅の販売を予定しております。
いや、いいですね。美味しそうです。
そうですね、
うん、
さらに当日は川口地区のマスコットキャラクター、 川ぐっちが会場内にひょっこりと現れるかもしれません。見つけたらぜひ一緒に写真撮影など楽しんでください。アグリの里スタッフ一同心よりお待ちしております。
中林さん、野菜釣りって どうやるんですか。
ですね、ビニール袋の中にね、
うん、
野菜を入れて、
うん、
それを引っ掛けてこう釣り上げるんですよね。
はあ、野菜一個一個釣り上げるんじゃなくて袋の中にこう、はいはいはいはい、いっぱい入ってるやつをバーッと釣り上げるんだ。
そういんです、そういんです。
なるほど、これはちょっと相当お得そうですね。楽しそうだし、
はい、
ね、じゃあ会場までのアクセスを教えてください。
はい、関越自動車道越後川口インターチェンジから車でおよそ10分です。
以上、11月3日に長岡市川口地区で開催されるアグリの里の大収穫祭の情報を川口観光協会長川口探検隊広志隊長特派員こと中林さんにリポートしてもらいました。中林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。